生活が変わった、環境が変わった、ちょっと戸惑いを感じている私。でも変わらない安心もある。あ、またあのオレンジ色のバスがやってきた。私がいつも乗るバスは明治産業のラッピングバスらしい。ラッキーシートに座れたらその日はいいことがあるんじゃないかと期待してしまう。明日もまた乗れるかな。
あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は尺八奏者の藤原道山さんをゲストにお迎えします。スタジオには当番組プロデューサー三好です。おはようございます。
おはようございます。
令和2年度の芸術選奨文部科学大臣賞受賞されました。道山さん、
なんと
ね、
すごいですね。
お若いのに。
お若いの
に。まあ、音楽部門で受賞されましたけど、
はいはい、
そんな道山さん以前この番組にもご出演いただいたことがございまして、その際は、まずやはり尺八とはから伺ったんですけど、今回は今度4月9日に福岡シンフォニーホールでコンサートも開催されるということで、福岡にお越しの時にお話を伺っております。
はい、
まあ、やっぱり今回は道山さんの今についてもいろいろお話を伺うことができたかと思います。
はい、
ぜひお楽しみになさってください。まずはインタビュー前半をお聞きください。今回のゲストは尺八奏者の藤原道山さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
道山さんは以前この番組にもご出演いただきまして、
はい、
相変わらず過密スケジュールの中時間割いていただいて今回もお越しいただきました、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今回は何を伺おうかと言いますと、やはり僕道山さんお会いするの久しぶりなんですよ、でその間にはやっぱコロナ禍というのもありまして、現在も続いてはいるんですけど、今どういう感じなのかなっていうのをやはりリスナーの皆さんも気になるところもあるかと思いますので、そのあたりも含めていろいろ聞かせてください。
はい、
まずですね、
はい、
その道山さんの視点でもちろん結構ですので、やっぱ環境って変わりました、ここ1年ぐらいで。
もうガラッと変わりましたね。まず去年ね、それこそ、コンサートが何しろできなくなるっていうことで、3月から6月の半ばぐらいかな、
はい、
だからまあ3ヶ月半ぐらいですけど、まあ全くその舞台がない状態になったっていうのは、でもそれでもできて、その後ねできたっていうのはすごくありがたいことだと思ってるんですけども、でも自分にとってこの演奏家として活動してから3ヶ月半舞台に出なかったってことはなかったんですよね。いやだからね、その間に、いろんなことはできることはやろうということで、それこそリモートでの演奏、でちょうどその時に友人の作曲家の藤倉大さんっていう方がですね、リモートのために曲を作ってくれたんですよ。でそれをどんな楽器でやってもいいっていうことで、でずれてもいい、でどうしてもタイムラグがリモートだと出てきてしまうので、アンサンブルっていうか合奏ができないんですよね、でもその時会って演奏することができないから、じゃあずれてもいい曲をにしようっていうことで、で作った作品があったんですよ、でそれを僕の弟子たちと、じゃあそれやってみようかって言って、じゃあそれを逆に自分たちでなんかまた再構築をしてですね、今度逆にそ合うように後で編集できるようにやりましょうってことで、で動画でみんなで撮って、で一人その編集してもらって、今もそれはYouTube に上がってるんですけども、そういうことをやったりとかはしてますね。
それずれてもいいっていうのは、要はそのなんて言うんでしょう、もう本当に要は一斉にそれ演奏した時にはその拍がずれてたりとかいうのが、気にならない構成の楽曲になってるっていうことですか？
そうですね、
すごい想像できないすごい面白い、
だから発想によってまた新たなこういうことが 可能なんだなとも思ったし、うん、でやり方によってはこういうこともできるんだなと思ったんですよね、うん、であとはね、まあ、僕 の、 その今一緒にやってる、まあ、あのグループフーガチクインっていう尺八のアンサンブルグループなんですけど、みんなね多重録音してるんですよ。
ほうほうほう、
うん、で今までの作品を、それこそもう一人で16人とか20人分重ねたりしてやったりして、あの音楽作ったりってことは今うん初めて、多分時間が あったからこそこういうことができるんだろうなっていうふうに、なんか凝っていろんな一つのことを作っていくっていうのは、まあ僕なんかも時間がねもう追われてなんかいろんなことやっていた頃っていうのはできなかったことっていうのもあったんですけど、うん、逆に時間があるからこそできるっていうところもあったし、うん、時間があってもこれやらないんだなっていうのも分かったし、ね、
それでもすごいありますよね、うん、あのなんかこういうタイミングだからお俺もついになんか改めてみたいなこととか考えたこと結構あったんですけど、うん、意外にやらないことってありましたよね
本とかもこれ時間あったら読もうかなっていう思った本が結構あったんですけど、うんうん
はい、
暇でもやらないな読まないなと思ったんですよねでもうだからもうそういうものはね、あこういうものはあってもやらないんだからもうこういうのを処分しようと思って、
なるほど、
うん、で逆になんかそういういろんな自分が見えてきた部分っていうのもあったし、うん、そういう整理をする、まあ、時間に逆になったかなって気はしたんですよね。
東山さんの中でそれで実際に見えてきたもの、なんかある種その手元に残ったもの、うん、あのやっぱりやり続けたものだったりとかっていうのは具体的にどんなものでした、
う
ん、
そうですね、 やっぱりなんかあの新しいものをもちろん入れたりっていうこともそうだったんですけど、気になることっていうのは周りにいっぱいあって、うん、なんですけどどちらかというと深める方を今はなんかやっていきたいんだなって、うん、そういう新しいものっていうのをもちろん、うん、あの見たりはするんだけど、それほどあの、うん、興味というか、あ前ほどなくなってるな、それよりかなんか今自分のやってるものをもっと深める作業っていうか、もう一歩次の、段階にあの持っていくっていう方が今自分にとってはなんか大事なのかなっていうのがなんか分かった気がしますね。
なるほど、
うん、
それ具体的にやっぱその練習だったりとか、あるいはなんか
作曲だったりとか、ね、
とか、うん、あるいはその古典をもう一回こうなんか立ち返るとか、なんかそういうようなことですか。
そうですね、そういうこともそうですし、うん、演奏のさらにもう一歩あの今までやってきた延長線上に次は何があるのかなって考えたりとかっていう、うん、そういう本とかはなんか逆にもう一回今まで読んだ本を読み返したりってことも、うん、そしてそこからまた読み飛ばしてたところがまた あったりとかっていうのが気づいたりっていうのは、うん、あるような気はしますね。
うん、
だからまあ現状としてあの大変なことっていうのはいっぱい、もちろんねそれこそ舞台がなくなったり、うん、それこそもうイベントっていうものがまずないですから、演奏の機会っていうのが、人前で演奏する機会がほとんどなくなったっていうのは、うんうん、大変なことですしね、まあ、仕事がまずない、うん、なくなるってことですからね、うん、収入源がなくなるっていうことでもあるから、やっぱりそういった大変さっていうのはありますけど、うん、そういった意味でも逆に自分を見つめ直す、まあ、いい機会になったかなって気は、うん、してますね。であとね、舞台に立った時の喜びがねすごくなりましたね、うん、大きくなりました。うん、
確かに一度こうそれまでの動きが全くできない状況になってからこそ、
うん、
振り返ることができたっていう部分大きいですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、
あのお弟子さんたちともやっぱ会えなくなったわけでしょ
う。そうですね、なのでその期間はリモートで、
うん、
あのやるようにあのレッスンとかもするようになって、
うん、
だから本当にあの連絡とかがもうみんなそういうものであのネット上で完結できるようになったっていうのは、
うん、
あのそれこそ80以上 のお弟子さんもちゃんと LINE でグループを作ってですね、でここにあのこのサイトで、スケジュール入れてくださいとかっていうのを皆さんできるようになったんで、
うんうんうん、すごいですね。
まあでもそのオンラインで、まあ、レッスンする大体1回目は設定で終わるんです、
うん、機材の方
で、ね、そう確かに ここをしてくださいとか言って、ね、そう電話でまず最初やりながらこれ繋がりますか、あじゃあこれやってみてくださいみたいなので大体1時間ぐらい
テレオペさんですそうですか、うん、
で僕 いつも思うのはその富田勲さんと共演をさせていただいた、うん、まあ、シンセサイザーの大河なんですけども、はい、お亡くなりになったんですけど、おっしゃってたのは新しいものっていうのはちょっと先のものであるっていう、うんうん、新しいものと認識してもらえるものっていうのは、
なるほど、
うん、で先に行き過ぎてるものは理解できないから、うん、それをみんな素通りしていくっていうね、だからその自分がいる位置のちょっとそこの数歩先にあるものっていうのが人にとっては新しく見えるっていうことを聞いて、あ、なるほどなと思ったんですよね。だからそういう数歩先のことをこれちゃんと表現として、うん、でも自分としてはそのもさらに先を常に見ていないと、うん、その数歩先っていうのは分かんないなっていうふうには思ってますよね、うん、
すごい分かる話ですね。ね、ちょっと先の、
うん、そうね、
これなんか僕前番組の中でもお話ししたかもしれないんですけど、なんか音楽プロデューサーの松尾清さんが割と似たような話を山下達郎さんとしたみたいな話を聞いたことがあって、うん、なんか要は新しいものっていう風に捉えられるものはちょっとだけ懐かしさが潜んでいるみたいな話をされてあったんですよね。でなんかそれも本当に通じるものだなというのはやっぱなので、自分たちが理解できる延長線上にあるようにやっぱある種演出してあげなきゃいけないだったりとか見せてあげなきゃいけないっていうことは本当にそうなんだろうなっていうのを今お話聞きながら思いましたね、
うんうんうん、
尺八でそれをやるってなったらどういう表現になるんだろうなって今ずっとお話聞きながら思ってるんですけど、
道山さんはデビュー20周年を迎えられまして、はい、まあ、でもその時、まあ、デビューという形を取る前からも多分そうだと思うんですけど、この時間でも多分それって常に感じられてるのかなって今お話伺いながらちょっとこう新しさに対してのこう感覚っていうのは常に考えてらっしゃったのかなと思うんですけど、
でも、ね、実のところ言うと僕新しいことをやるっていうふうに思ってやってないんですよね。
なるほど、
うん、なんか面白そうとかっていうそういう興味からやっているものであって、なんかこういう新しいことやってやろうっていう気でなんかその取り組んでるわけでもないし、何かこうしたら面白いんじゃないかという、うん、自分の中の期待感というか予測でやってるものでもであるんですよね。
なるほどな、
うん、だから自分としては全然新しいことやろうと思ってやってるつもりはないんです。
うん、それは すごい面白い話ですね。要は自然と選んできたものが結果みんなの感覚からするとちょうどいい数歩先だったということで要は開拓を続けられてこられた20年だったんだなっていうのが今お話聞いて思ったのと、
うんうん、
その上でだから今なんか次の思考に今入ってらっしゃるのがまさしく今のその前の話だなと思っていて、うん、要はそのそれが要はある程度一巡したのじゃないかなと思うんです、うんうん、でこれからはもう大体全部の要は一回り手が分かった中でもう一回そこを意識的に今度はカードを切っていかなきゃいけない時期に入られたのかなみたいな思いました。
確かにね、さっきの話からするとそうなってきますね。で我々ってねやっぱり曲演奏するにあたって同じ曲をずっとやっぱり演奏 していかないといけないっていうかなっていうことがあるんだけど、飽きないんですかとかってよく言われるんですよ同じ曲ずっとやっててって、
はい、
うん、でもねやっぱりなんかやるたびに見え方っていうのが少しずつ変わってきてるし、自分の経験によって立ち位置が変わっていくって、さっきぐるぐる回ってるって言いましたけど、なんか螺旋を上がっていってる感じなんですよね。だから同じ場所に位置には来てんだけど少し見えるものが視野が高くなってるっていうか、でだんだんだんだんこうやって上がっていってんじゃないかなってそんな気はしますね。
面白い、
うん、
面白い新しさ、
うん、だってあの僕道山さんと話して何度も話させていただいたことあるんですけど、その中で改めて時々感じるのが、あそうだ楽譜からやっぱ違うもんなって、
うん、
まあ、道山さん五線譜ももちろんよあの読みますし、うん、その尺八、まあ、伝統的な楽譜ももちろん手掛けてらっしゃいますけど、だからそこから違うのに、
うん、
こんなに、うん、こうヨーロッパの、ね、うん、オケとかとも一緒にやられてますし、うん、だからそこから結構突き進んでいくのが、
うん、
本当は多分大変なことなんですよ、
うん、
めちゃめちゃ大変なことだと思うんですよ。
そうですね、
うん、それをこう軽やかに螺旋、ね、を上がってらっしゃるローザンさん、
だその時々できっとだからあのやっぱ場面が変わっていく中でその度ごとに面白そうな方を選ばれていくっていうことが、うんうん、結果新しさをあの開拓し道になっていきみたいなことではあったんだろうなってすごい思いますね、
う
ん、
そうですね、あの主眼としてるところが新しさじゃなくてやっぱり面白いもの、うん、いいものっていうところでやっぱり、うん、あの作っていきたい、うん、であの今までにない、うん、なって思ってじゃあ自分でやっちゃえっていうような感じなんですよね、うん、
なるほど、
う
ん、だから順番が逆なんだ、
だからあのそれが新しくな見えるっていう結果に新しく見えるっていうところなのかなって気がするんですよね、うん、
これは結構一つの定理におけるかもしれないな。
いや、
要は
思いますね、
面白いとは今までにないものである、うん、故に新しいっていうこの順路ですよなんかこれはすごいシンプルだけどあらゆる、まあ、その要は新しさを求められる業界とかっていう中でもう一回原点に立ち返るすごいシンプルで大切なヒントな気がしますね、
うん、なんかね新しさだけ求めちゃうと、うん、あの面白さが抜けていっちゃう部分が
おっしゃる通りですね、
どうしても多いんですよね、うんあうん、確かにこれ誰もやってないね、うん、でも面白いかなって思っちゃう、
うん
う
ん
う
ん、
そうじゃなくてっていうところですね、う
ん、なんか答え合わせみたいになっちゃうし、うん、もっと言えば答え合わせのベクトルがずれるんですよね、
うんう
ん
まあ、でもそれがあるからこそ僕にはそれに気づいたりすることもあるんでね、それはそれでないとやっぱりそれは、うん、いけないんじゃないかなって気はするんですよね。
だからやっぱ実践し続けるんだよ活動を続けるってことがやっぱり結果大事なんだなって話でもありますね、これはね、
うん、やらないと分かんないからね、まずはでも試してみるっていうかな、
うん
うん、あることをやってみたいことっていうのはとりあえず、
うんうん、
まあ失敗してもいいからまあとりあえず何でもやっちゃえっていう感じで、
うん
うん、なんか若い子たちには僕は、うん、まずとりあえずやりなよって言って、
うん、
なんかいやでもこうなって、うん、と思うんですけどとかっていう、いやそれは あなたの頭の中で思ってるだけだからさ、うん、実際やったら変わるからって言って僕はもう、やっちゃいやっちゃいって言ってるんですよね。
すごいいい先生いや本当にあの今ねあの特にやっぱあのミレニアル世代、およびあのジェン G ジェネレーション Z と言われるような、まあ要はあの、まあ、1980年代以降に生まれたような子たちっていうのは、うん、割と結構学歴だったりとかあの用意されたルートの中で人生を選ぶことを社会が要求してきた世代で、
うん、
どうしてもやっぱ頭の中で先に想定して外れないようにするっていう意識がすごい強い気がしていて、
うんうんうん、
あの周りも僕も含めてなんですけど、なのでなんかそういう時にええからやってみなはれという、
うんうん、
その背中押しを何よりやっぱ師匠からいただけるっていうのは多分彼らにとってすごい力だろうし、
うん、
そこが新しいものをまた見つけていくんだろうなって気がしますね、
うん、あのやっぱり実験しないとその結果っていうのは見えてこないで、実験をねもう何度も何度も繰り返して最終的にあこれがあの結果としてこれがねこれは全部バツバツバツバツでも丸、ま、その1個の丸を得るためにはその前の いっぱいのバツがないとやっぱり分かんないと思うんで、
うん
うん、そういう結果をやっぱりねどんどん、だからその、まあ、失敗と言いつつもこれをするとこうなるっていうことが分かるっていうことを知るっていうことも僕は大事だと思ってるんで、
うん、
まあ、何しろうん、まずはやってみる、だからもうどうしてもあの年齢が上がってくるとそういう新しいチャレンジっていうのをね嫌がることっていうのも多いんですよね、
うん、
だからうちの業界もやっぱりあのそういったところがまあ問題じゃないかなっていう、
うん、
あの新しいことに対して、
うん
うん、ちょっと引っ込んでる、
うん、
まあでも逆にこのコロナでやらざるを得ない状況になってるっていうのは、
うん
うん、でやっぱり問題が ないと皆さん動かないので、ある意味ここでいろいろとまたいい形、次の形をまた今模索していかないと、本当に、なくなってしまうんじゃないかという怖さっていうのはありますね。
そうですね、でもなんかその動機にはやっぱり道山さんがさっきおっしゃった、それを自分が面白いと信じられるかどうかだったり、自分が自信を持ってそれこそ人を巻き込むだけの意思を保てるぐらいに信じれるかどうかっていうことだったりするのかもしれないですね。
でやっぱり本人が楽しんでないと、見てる人楽しくないんですよね。
やっぱそうですね、
いや今おっしゃった通り、聞く側の我々としてもすごい今日のお話ヒントいただいてるなと思って、道山さんご自身もやっぱりそのね、同じ曲をずっと演奏されててもやっぱ毎回違う感覚も得ることができるっておっしゃいましたけど、だから我々どうしてもなんかこう尺八あんま身近にないので、なんかすごいこうまず知識を入れて、臨まなきゃ、コンサートに臨まなきゃいけないんじゃないかっていう感覚、多分少なからずあると思うんですよ。とりあえず行っちゃえよっていう、なんか道山さんに言っていただいたなんかそんな気がしました。
一応自分では楽しいことやってるつもりなんで、それを皆さんに伝えたいと思っているんですよね。で例えば古典だけやる会の場合は僕もかなり説明をしながら、で古典っていうのも当時の現代音楽だったんで、
確かに
そうですね、それがいいものだからこそそうやってみんなが残してきたんだと思うんですよね。だから名曲って言われてるのはやっぱり、名曲のゆえんがあって、山あり谷ありだったりね、でダーッと同じようなのが続いてるものっていうのはやっぱり残らないんですよ、で心情とかがやっぱり変化して物語が進んでいくっていうものっていうのはやっぱり残ってますよね。
なるほどな、でもすごいですね。なるほど、山谷があって残っているものほどやっぱ強度が強いっていうのは本当におっしゃる通りかもしれませんね。なるほど、ならば
それがやっぱ伝わるんですね、やっぱ我々聞く側も ね、
だからやっぱ入門、やっぱ古典に入門したいって僕なんか割とこうなんかこだわり派ですから思うんですけど、とはいえやっぱ本当どう入っていいかだったりとか、それをどう聞いていいか分かんないみたいな時に、さっきおっしゃったようにやっぱそれをちゃんとこう説明いただいて、入り口としていただけるっていうのは本当に大切なことだなと思いますね。
で、まあ我々の業界というかな、まず習う時に、質問はないしちゃダメなんですよ。
ハードコア。
先生にこう、これはこう、こういうものだからって言って、まずそのまま受け取るっていうのが大事なんですよね。そこになんかね疑問を挟んでいかない最初のうちはですよ、でまずそのインプット作業っていうのをするときに、真っ白な形で自分のフィルターをなるべくかけないで入れるっていうのが大事なんですよね。その型っていうのがあって、その型をちゃんともう知らない前にその所作として出てくるまではその考えちゃいけないっていうか、っていうのはありますよね。
体が自然にそうなるまで、
よく野村萬斎さんがその型をインプットしていくっていうことをプログラミングしていくっていう言い方をされてましたけど、それをその型っていうものができてからからもうその自由になっていけるっていうところがあるっていう、で僕いつも言うのは無意識の意識化と意識の無意識化っていう、その両方をしていくっていうことだと思ってて、習ってるなんか無意識にやってることを意識しないと今度はできないし、意識してやってることがだんだん無意識にできるようになってくるっていうことが大事だと思うっていうのがそのインプット作業だと思うんですよね。それをなんか繰り返していくっていうことで少しずつ上がっていくっていうのはあるんですよ。
しかしその最初にその要は質問してはならぬっていうのは、うん、ある種のこう何て言うんでしょう、あの精神的な鍛錬というかもうなんかそれは本当ちょっと宗教的な経験ですらあるなと思いますよなんかね、
う
ん、
まあ、あのある意味ね、説明もできないっていうこともあったかもしれないですよね昔のその人たちにとっては、うん、あのこういうもんだからって言って、だからまずはその体に入れちゃいなさいって言って、うんうんうん、
意味を求めずとも それはおのずと意味が分かってくるよというですね、うん、
まあ、あーっていうのに意味はないでしょっていうのと一緒で、あーがちゃんと言えればいいんだよまずは、とかっていう、そういう感じなんですよ。
すごいすごい
これ言語化大好きっ子三好剛平としたら結構
これはすごいねでもなんかこれベストキットの宮城先生ですよ、
確かにね、
わかんないけどね、あのね、
ワックスかけてね、ワックス取ってね、
取ってるうちに実はそれはあのしっかりね戦えるものになっているんだというね、
すごい
受け継がれていくもののこう今ちょっと見ましたね、なんか
なんかね、なんかですね、いやこういう深淵を見るとなあるいはこれは入り口でしかないのかもしれないと思うとすごいなと思いますけど、
まあでも僕説明したんですけどね全部
いや今はね、今割と論理的にあの納得したい世代が多いと思うので、ええ、
うん、まあ、だからちゃんとロジックをもう作っていくっていうかな、うん、できっちりもうこれはこうだからこうしましょうっていうことを、うんうん、ある意味説明をして理解してもらって入れてもらうっていう風に、
うんうん
うん、してますね。
それはでもなんかもしかしたらさっき道山さんがおっしゃったその本質は変えずに洋服を変える話と割と近いのかなと思っていて、うん、要は正しく伝え継承していくことがあの本質なのだとしたら、要はその伝え方っていうのは洋服であると、
うんうん、
でそれを今まではそういうふうに抽象的に教えていたものを具体的に教えてあげるっていうのは、うん、なんかそれもやっぱり時代とか相手っていうのをきっちり想定してやっていくっていうスタンスの道山さんらしい話だなってちょっと今思いましたね、うん、
あと最近あの演劇 の, その、演出家の方とね喋ってて、であの古典のものってみんな、ね、先生の通りにやって聞きなさい、うん、吹きなさいって言われてるのにみんな違いますよねって言って、
うん、
あの同じようにやる人一人もいないんですよね、不思議と、うん、あのまあ、同じように、まあね、あの似た形にはなるんだけど、でも一つとして同じ形にはならないっていう、だからあの同じようなことをしてもやっぱりその人のフィルターっていうのがどうしてもかかっちゃう、そこが自然と個性になるっていう、うん、あ の, のがまあ我々 の, あのだからあの個性なんて出そうと思わなくていいっていう、
ってことですね、
言うんですよ、
うんうん、
あの自然と出るもんだから、あの出そうと思ったものは癖だからって言ってよく言われるんですよね、
うん、重いそうですね、出そうと思うものは癖であるってのは本当
に自分の気持ちいいところだけになってくるからパターン化していくんですよ、その感覚が。だからそれをなくすようにあのフラットに全部できるようにしとくっていうことがあの大事なところであったりするっていうのはあるんですよね、その型を学ぶっていうの。だから型を学んだ後はどんどんその型からあの外れていくこともできるし、型にも戻ることもできるっていう、型破りっていうのはやっぱりそういうところにあるっていう、
そうですね、
うん、あの野村萬斎さん の, あのお父様の萬作先生も今80、超えられてもう90近いのかな、あの萬斎さんと お話になって、うちの親父ねどんどん自由になっていくんだよって言っておっしゃっててね、はぁと思ったんですけど、でその演出家の方があのもう一つ言ったのは、でもロックってね最初自由なんだけどだんだんね型にはまっていくんだよねっていう、自分の型にどんどんはまっていくっていう、いう話をしてて、まあだからどっちがいいとかっていうもんでもなく、
うんうんうん、
結局なんか型っていうのはあるんだねっていう話になったんですよね。
いや、おっしゃるように本当それって要はその要はあの癖を脱却するっていうことと型に帰ったり行き来するっていうことはなんか実は似合いイコールで、なんかそれはやっぱり、うん、あのさっきおっしゃった意識の無意識かと無意識の意識かっていうのの、うん、やっぱりぐるぐるの中にあるもので、
うん、
これはでも、うん、っていうことがあるのだと認識してずっと実践し続けるしかやっぱ ないのかもしれないですね、これね。
そうですね、う
ん、やっぱその、ね、これは型なのか自分の中でこれは癖なのかみたいなのっていうのを、うん、やればやるほど分かんなくなりそうだなとも思ったわけですよ、今お話聞くことに。
あのそのあたりっていうのはね、ええ、あのいかに自分がそのやってることを客観的に見てるかなんですよね。自分がここにいるんだけど、うん、 あたかも客席で聞いてるような自分でいないといけないっていうところっていうのはあって、まあ世阿弥なんかもそんなこと言ってますけど、はい、やっぱりそのある程度入り込んじゃうとね、見えなくなるものっていうのがあって、入り込む良さっていうのももちろんあるんだけど、
はい、
うん、その凄さっていうのはもちろんあるんだけど、それだけだとやっぱり、成り立たない部分っていうのが、全体像はやっぱり見えてこないっていうのはあるんですよね。
自分の中に意識的にある種しらけた自分を持っておくというか、うん、冷静な自分を常に持っておくみたいな感覚ですね、
うん、そうですね。だから自分が出してるつもりなんだけど出てなかったりする時って、あの音がね、うん、もうこういう音出してやるんだって言ってもう力みまくって全然音になってないっていうことってよくあるんですよ。そこをちゃんと自分がこういう自分を出したいっていう方が大事じゃないですか。その今の自分のその、楽しさだけっていうか、こうやったら出てるような気がするんじゃなくて、いや出さなきゃダメでしょっていうところを客観的に聞いてるっていう自分がいるっていうかな、自分の音だからしっかり聞いてるっていうのは大事なんですね。案外聞いてないんですよ。演奏なんかだとね、行為になってしまう時があって、うん、でそれをいかに客観視して自分がその音をちゃんと出してるかっていうのを思うことが僕は大事だと思ってるんですよね。すごい冷めて、そういったところでは冷めてますよね。
いやでもこういうことですよ
こういうことですね、う
ん、なんかなんとか道みたいな話だなと思いました。この道の話ですね。
いや本当道の話だね、うん、
すごいな。
なんかやっぱり年を取って経験も重なっていくと、なんかこう確固たるものがこう固まっていくっていうイメージがあったんですけど、うん、それこそ万作先生の話を伺うと、なんかさらにこう広がっていくっていうのもまた経験を積んでいくってことなんだなっていうのが、それは確実にやっぱり見る側聞く側に伝わっていくものですもんね、
うん、本当にそれ思うのがね、狂言、その万作先生の、狂言見てても、もう出てきた瞬間におかしいんですよ
そんなにですか、
うん、もうね、もう周りもクスクスクスってなるんですよ、もうその先生が出てきた瞬間になんかもう面白いっていうね、うん、
もう場がもう完璧に変わっちゃうぐらい、
そうそう変わるっていう、あれはねちょっとまた茂を見ましたねあこれだなっていうのを、うん、いやその若い人たちが一生懸命なんかそんな演じてるっていうのもまたそれはそれで素晴らしいんですけど、うん、漫才とかでもそうじゃないですか、うん、もう落語でもね、うん、本当に初めてもう同じことを語ってんのになんでこんなに違うんだろうって思うわけなんですよね、うん、だから一生懸命なんかやってるからいいかっていうとね、まあ若いね本当に新内成り立ての人たちの初々しい感じもまたとてもいいですし、うん、もうね出てきた瞬間からもうなんか期待しちゃうみたいな感じでね、うん、聞かせてもらえるっていう、うん、そういう世界もあると思うんですよね、うん、もう空気が出来上がってるっていうかなっていう、うんうん、そうなりたいなと思いますね
これが20年ですよ藤
原さん。いやそうですよ本当
すごい話だな。
それがなんとですよ、はい、もう確かめられますよ
このコロナの時代に見せていただけるんですか、
もうねお久しぶりに
嬉しいですね、
福岡でやっていただけるので
嬉しい、
ね、福岡シンフォニーホールで4月9日金曜日に開催されます、20th Anniversary Concert と、うん、題されておりまして、以前この番組にもご出演いただいた国分博子さんがゲストとして、福岡では、ご参加されるということです、はい、もうなんか我々この道座さんのお話聞いたらなんかもう道座さんが出てくるところからすごい注視しちゃいそ
うちょっとなんか余計なこと言ったな
もう場の空気を支配しますすごい。これどんなコンサートになりますかこれ、
はい、今回はですね去年、まあ、作ったアルバムソーというアルバムがあるんですけども、まあ、それの、まあ、ピアノとの基本的にはデュオのアルバムなんですけども、はい、今回はですね、ピアノ2台と演奏もしたりします、うん、もちろん僕のソロがあってピアノ、国分博子さん とあと恵子さんというピアニスト、うん、あのその2人とあのそれぞれと演奏しますし、そのお二人、1台ずつピアノを弾いていただいて尺八っていうね、はい、またこれも僕にとってはあの初めてのはい、ことなんで、あのピアノ2台と一緒に演奏するのは、今回の挑戦ですね。
そうですよね、多分尺八の歴史史上初めての変化じゃないですか、はい、ピアノ2台と尺八
そうですね、かもしれないですね、
すごいな。
あの尺八という楽器の性質上、そのやっぱ何本もこう使い分ける時もあるじゃないですか、
はいはい、
それもなんかすごい本数になりそうだなって思ったんです。
そうですね、本数もそうですけど、まあ、いろいろな表現法っていうのもやっぱりピアノととなるとまたさらに、新たな表現が必要になってきたりすることもあるんで、そのあたりも、まあ、自分としてもまあ今回チャレンジだったなって、今までまあ4公演やってきましたけども、今回はまた違った福岡だけのスペシャルなその2台ピアノっていうね、あのとの共演ということで、また一つ新しい自分にとっての新しい経験になるなっていうんで、僕自身も楽しみにしてる公演でもありますね。
もう道山さんの吹き分けがもう技のデパート状態でしょうね。こんな音聞いたことないっていうようなものとかね、なんかいろいろ聞かせてもらえそうで楽しみですね。
ですね、あとは僕も本当毎回道山さんのお衣装がもうすごい楽しみで。もうね、王子です。
そういう年でもないですけどね。
今日もだって今目の前にあの、いていただくわけですけど、佇まいがもう、エレガントな上に、
すいませんね、リスナーさんも我々ねだけ見てますけど、
こういうと本当になんかね、 あの、ある年齢を超えられた方にこれ言うのは失礼かもしれないですけど、本当に年齢が分かんない、すごいですね、ちょっとアウラはい、
そう、そしてあの去年は20周年記念 CD、楽曲って言ってもいいんですかね、はい、そうというアルバムもリリースされましたけど、これもじゃあやっぱりその今日のお話も結構あの関わってんのかなっていう感じがしましたけど、
はい、まあ、20年振り返って、まあ、人との出会いですよね、基本的には。僕も音楽ってやっぱりもちろん一人でもできるんですけども、やっぱり出会いがあるからどんどんその膨らんでくるなっていうふうに思いましたし、そんな20年だったと僕は思ってるんで、その中で出会った人たちに曲を書いてほしいっていうふうにお願いして、まあ、作ったあのアルバムなんですよね。でその時に僕はあのとりあえずピアノと尺八の曲を作ってくださいとしかお願いしてなくて、あのどういう曲を作るかはもうお任せしたんです。
すごい、
多分それぞれにそれぞれの方があの素晴らしいもうあのアーティストの方なんで、こういう曲書いてくださいって言ったら絶対もうそういう曲すぐ作ってくれると思ったんですけど、そこも含めてお願いしたいなと思ったんですよね、あの藤原道山像尺八像を聞かせてほしい、僕に教えてほしいっていうところもあって、そういうあの無茶な、まあ、お願いをしたら皆さんやっぱりあのそれぞれに違ったカラーの作品を作ってくださったんで、面白かったですね。
楽しみだったでしょう、道山さん、
ね、いやもう本当にどういう曲できてくるかなっていうのは、
こう来たかとか
でもしあの被ったらとかっていうねっていうのをあの皆さんがご心配されてました
みんなの睨み合いが
でもうあの演奏してる時に皆さんあの他の人どんな曲書いたのっていうのをすごく気にされてましたね。
いやでも面白いな、これ発注術ですね、これね。
そうですね、
いや
発注術大事ですよ、これ。
そのやっぱ間口が広いんですけど、やっぱり藤原道山がいるからこその間口の広さ、
確かに確かに
だなって、
そこに真ん中にやっぱ道山さんっていう、まあ、ある種のこうねあの象徴的なものがあるから、まあ、どういう球投げるかみたいなのが、すごいそこを巡っていろいろ想像力が働くし、落としていけるっていうところもあって、すごいな、これが20年だ すさまじい20年だ
いや本当になんかまずはコロナ禍についても伺いましたけど、なんか本当にこれまでの道山さんのお話からなんかいろんなヒントをいただきましたね。
なんか
聞こう
うん、いや本当そうですね。演奏これ改めて今日のお話をお伺いした上で演奏を聞かせていただくのはきっと多分すごい特別なことになるなと思って、あのお話聞かせていただけたので本当にありがたかったです。
いやこちらこそ本当にやっぱり喋ってるうちにね、あこうだなっていうのが気づいたりすることも自分でなんか気づいたりすることもあるんで、うん、本当に今日はいい時間ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
はい、こちらこそありがとうございました。
あの白球が、あのシュートが、あの音楽が僕たちに勇気をくれた。明治産業はスポーツ、そして様々な文化カルチャーを応援しています。
あなただけのプラスを提供する明治産業。